どうも、キマエ第40回目となります。はい、ということで、前回 M ね、ラストにね、ちゃんと予告した通り、僕は行ってきましたよ。ライブの方に。とっても楽しかったんですよね。もうね、話したいこといっぱいあるのでね。もうなんかね、この番組もしかしたらね、なんか長くなりすぎたら、もしかしたら、なんかね、前後編とかになってる可能性も、まあね、なんか否めない感じもありつつ、まあそうならないようにしないとなと思いつつみたいな感じで、まあね、ここで話を長くすると余計その確率が高くなってしまうので、今回もほんと、サクッとここは収めて、本編中でどんどんレポートの方していきたいと思います。それでは行きましょう。
デジデジと。
ハチューの気ままに寄り道クラブ。
今回部室にいるのはデジデジと
八中シグマです。
はい、どうも
お願いします。
はい、ということで、はい、ね、ライブ行ってきましたよ僕。
なるほどね。
前回の時にも予告しましたが、ミューズネクストラブライブ2014エンドレスパレードの方に、2月8日と9日へ行ってまいりました。
ねえ、いや楽しそうっていうかさ、
うんうん、
もうあれなんじゃないの、その曲がね、
うんうん、
もうこのセットリストっていうか、そのデジ君から送られてきたやつを見るからにね、
うん、
もう騒ぎ放題っていうかさ、
いや
騒ぎ
放題、盛り上がりまくれる。まあだからね、なんかちょっとしっとりした曲もありつつ、でもね、盛り上がる曲は盛り上がる曲でどんどん盛り上がってっていう感じで、もう楽しかったな、うん、本当。もう一週間ぐらい前になるんだけど、収録テレビ的には。でもね、ほんと、興奮冷めやるな感じっていうことでね。
うん、
まあね、だから、もうここら辺、オープニングトークとかもね、あんま長くしちゃうとね、本編がどんどん長くなっちゃうからね。
あんまり切らないかも。
そうそうそう。どんどん後編、前後編になる可能性が高まってきちゃうからね。まあそうさせないためにも、今回はほんともうサクッと締めて、じゃあライブレポの方、いつものテーマトークの部分で入っていこうか。
はい。
はい、じゃあ行きまーす。ラブライブ。はい。それでは、ミューズのライブのレポートの方。させていただきたいと思います。
はい、もう準備体操終わりました、僕は。
はい。ということでね、もうこれから長いかもしれないでね、今回は本当ね、僕いつもね、ちょっとは気使ったりはするんだけど、今回はね、ね、申し訳ないことに、ラブライブを知らない人はちょっとね、置いてきぼりにするつもりではあるんで。
そうだね、もうなんか、うん、
そうそう、知ってる人限定とか、まあラブライバーのための放送ということになるので、ね。
まあ、もしも、ついていけないけど、聞きたいっていうやつがいたら、聞いてこいっていうことで、
ね。そうだね。だから、ラブライブをもっともっと知ってくるべきだということで。
まずはね。
うん。ということなので、どんどん行きたいと思います。ということで、ライブ本編の話もまずしますけど、それ以前のところから、まずは、早速話していきましょうかね。
はい。
ということで、ライブのね、当日っていうのが、まずは、8日っていう、開催してたのが2月の8日9日だったんですけど、ちょうど関東の方、まあ、てかまあ全体的なとこだけど、関東の方でも、えらい雪が降った時だったんだよね。
うん、
いやー、だから僕は行けないっていうか、今住んでるところから、会場が埼玉スーパーアリーナって埼玉の方までなので、ちょっと距離があったので、
うん、
もしこれで、雪のせいで、朝、電車が止まったとか、
うん、
そういうことして行けなくなるのは困るなと思って、僕は前日入りしてたんだよね。
ああ。
そうそう、埼玉の方に前日入りして、うん、カラオケの方で、ちょっと一日泊まったんだけど、
うん、
本当はね、カラオケで寝るはずだったんだよ。
あ、
そう、うん。寝るはずだったんだよ。
うん。
うん。ただね、寝るはずだったんだけども、なんか目が冴えちゃって、結局一日、ってかそのまま起きててカラオケをしてたっつ。
まあ高ぶっちゃうよね、
その。まあね、もうラブライブの曲いっぱい歌いましたよ。まあね、あの前日の予習的な感じのことっていうことで、ね、うん、歌ってたんだけどね。まあまあまあまあ、カラオケを堪能して、まあ大体朝5時ぐらい、まあ始発が走り出すぐらいかな。
うん、
4時半かな、確か、始発が。ただそれぐらい前に、ちょうど外出たら、あの来る前は何もなかったんだけど、うん、ちょうどカラオケ入った時には見なかった光景が外に浮かんでて、あれ雪が降ってるって、あれ結構強いじゃんって思って、
うん、
あーこれ僕なんで早くこんなに早く並ぶかっていうのいろいろちょっとあのライブあんま行かない人はちょっとハテナになるかもしれないですけど、あのライブの物販に僕は並びたいので。
うん、
なので始発で並びに行くためにその時間に出たんだけど、
うん、
あこの雪の状態で並ぶのかと思って辛いなーって思いながらあの最寄り駅の方まで行ったんだけど、
うん、
ま、会場着いてでももうなんか、ま、だいたい4時半ちょっと40分ぐらいかな、
うん、
ぐらいだったんだけどもうすでに結構いたんだよね人が。いやー、すげーなっていうか、だからやっぱ近場のホテルとか、
うん、
まあむしろその近くで住んでる人とかだったら、すぐ行けるからっていうのはあるかもしれないけど。
まあでもデジ君みたいなね、そういう勢もいるかもしれない、
ね。うん、まあね、あらかじめ来てるっていう人もいるから、だからそんだけ人いたんだろうなって思ったけど、
うん。
もうね、そこからがね、もうね、なんだろうね、もう自分との勝負というか、寒さとの対決というかね。
戦争だよね。
とね、寒かったね、ほんと。雪は全然止まないし、なんだろうね、まあ、僕の昔の、前のその仕事の時の経験的な流れはあったから、分かってたんだけど、だんだんなんか日が出てくる時の方、うん、朝6時とか、なんかそれぐらいの方が寒くなってくるんだよね。
ああ。
だから、だんだんその雪がどんどん積もってきて、寒くなってきて、どんどんね、足元から底冷えしてくる感じでね。
足冷えるとね、きついね。
そうそう、どんどん冷えて、これはまずいぞ、まずいぞって思ってたんだけどね。
うん、
まあね、まずいぞと言った結果、今の体調だよねって。
ああ、またね。
そうそう。
喉が痛いから。
喉痛いし、咳も出るし、もうね、頭も痛いしでね。いやまあね、あれだけの寒さにの中で待ってたから、まあ多分ね、なるだろうとは思ってたさ。
もうね、予想つくよね、大体。
うん、
これはやったな。
すぐ体調壊さなくても、多分これはいつか体調壊すっていうのはもうね、自分の中で想像できてたから、
うん、
遅れてきたんだなっていう感じだったね。
うん。
うん。まあだったけど、しばらく、だから大体、4時間から5時間ぐらいは雪の中でずっと雪降り積もる中ずっと立って待ってたっていう状態だったんだけど、
うん、
もともとね、初日の物販ってのは11時からだったんだよ、
うん、
で4時半ぐらいから着いてずっと並んだから本当はそのもっともっと待つはずだったんだよ、
うん、
でもまあね、こんな状況だったから、雪もひどいし、あれだったから、
うん、
まあ、物販早めるというよりかは、まずは、本当は外で物販をやる予定だったんだけど、さすがにこんな時に外ではできないから、中に入れて、今回は、うん、物販は中でやろうってことで、ちょっと早めに中に入れてもらって、
うん、
で、物販自体も1時間かもうちょっとくらい早めかな。一時間半ぐらいは早めに始めたかな。
うん。
それほ
ん
と中に入ってね、もうね、あったかいなーっていうかもう落ち着いたよね、もう、
うん。
もうね、だからなんかいろんな疲れが出たのかす、待ち時間があったんだけど、その中に入って。
うん。
うん。ちょっと寝てたよ。
もう、そのカラオケに寝ればよかったっていう話なんだけど。
そうそう、そっちがね、もはやその音だと思うんだけども、うん、でもね、やっぱ、疲れも出たことらしいっていうことでちょっと休んで。
うん。
いやー、疲れましたと思いつつ、まあ、ちゃんと物販、それでね、その後、ちゃんと物販は購入できたので、
うん。
うん、目的のものはしっかり買えたのでね。 まあ、安心安心ということだったんだけどね。うん、まあ、物販っての、物販はさ、本当はつかね、物販って今回、まず、事前通販ってのがやってたんだよ。
うん。
で、事前通販で、まあ、買えるものと買えないものっていうのがあったから、事前通販では買えないものだけは、当日で買うって形になってたんだけど、
うん。
だから、当日に買いに行くものがちょっとあったから、そこで、僕は行ったんだけど、通販自体は、3日間やってたんだよ。
ああ、そうなんや。
そう。まあ、聞いてる方、なんで2日間で3日もらい、物販してんのかっていうのもあるかもしれないですけど、前日に物販もやってたんだよ。
あ、え、じゃあ、4日間?
いや、だから3日間ね。前日と、
当日、
だから、事前通販は通販だから、あれで、うん、で、前日の物販と、当日の2日間で。
うん、
で、前日の部分は確か夜ぐらいからかな ?7 時ぐらい、夜の、
うん。
からでやって、まあ、3時間ぐらいかなやってたと思うんだけど、なんかね、やっぱ、なんだろう。僕も休みだったら前日買いに行ったかなって気はしたんだけど、前日物販に行った人がやっぱ正しかったんだろうなって思った。
うん。
雪とかやっぱそういうのもなくてっていう状態だったし、
うん。
そう考えると前日に行った人が一番正解だったんではないかという気はしたけどね。
うん。
うん、まあね、僕はもうほんと寒空の中ずっと行ったけど、まあ、まあなんとかね、帰還できたので問題なかったということなんだけどね。
うん。
うん。まあね、なんか、前日、当日、前日当日、まあね、事前もあって、なんかライブ終わった後は事後通販っつうのもやってるらしいみたいなことがあったんだけどね。
ええー。
まあだから、
結構やってんな。
うん。まあだから当日、だから人前部、物販では買えなかったものが、だから当日物販用の物販物がそこに追加されたって感じだったのかな。だからライブ行けなかった人とかは、その欲しいものとかは、やっぱそれで買えるのかなっていう気はしたけどね。
うん。
うん。ということでね、まあ、物販も買い終えましてということでね。うん。まあ、なんだろう。買い終えたからもうなんか暇なんだよね、そっからはずっと。
うん、
だから11時、よりちょっと前、10時半か、まあ、なんかそこらぐらいにはもう終わっちゃったから、で、ライブのその会場時間ってのが、16時。だから4時からだったんだよね。うん、だから、しばらく本当に暇だったんだよね。
うん。
うん、だから何しようかなっていう感じでね、ずっと、なんか、結局なんかね、今回はだから友達と行くとかさ、まあ、兄弟と行くとか、
うん、
まあそういうのがなかったから、本当に暇してたんだよね。
うん。
だからやることが全然なくて。
うん。
もう、だからひとまずお昼食べてから、もうなんかずっとその、なんだろう、ファーストフードの方に入ったんだけど、
うん、
その中でずっとグダグダしながら、
うん、
まあ、何するわけでもなくスマホいじったりしつつみたいな感じで、
うん、
ずっといたんだけどね。まあもうそうしつつ、あ、時間だから行こうってことで、初日はね、
うん、
そのままライブ会場の方に入ったんだけど、どうしような、本編中に入る前に、一応2日目のちょっと流れをちょっと言っておこうか先に、そんなに2日目は話すことないから。
うん、
2日目はね、前回も言ってたと通り、ライブビューイングということで、映画館でね、ライブを見るっていうものに参加したんだけど、
うん、
だからね、結構その、まあ、グッズも買っちゃったし、別にそんな早く行く必要ないっていうことで、かなりギリギリまで僕、家にいたんだよ。
ああ。
まあね、前日の疲れもあったわけだし。
まあまあ。
ライブ、雪の疲れもあるし、ライブ疲れもあるし、ってことで。まあ、まったり休んでから出かけたんだけど、だから、ライブが始まる、もう、数分前ぐらいに着いた。
あ、
本当ギリギリについてライブに行ったんだけど、
うん、
だからまあ2日目はそんな話すことはないぞということで、この辺で収めておきましょうということなんだけど、それで1日目の方に戻りまして、ライブ会場にそこで入ったんだけど、会場時間と開演時間、
うん、
ってのにすごい間があって、2時間ぐらいやれたんだよね、
うん、
会場してから、だから開演するまで。まあ、会場のその大きさ的にも、それだけやっぱ間開けとかないとやっぱ困るっていうのもあるからっていうのはあると思うんだけど、
うん、
結構やっぱ長いんだよね。 だから何しようかなっていう感じもあるんだけど、だんだんね、人がやってきて、で、なんか やっぱライブとかになると、その、ね、隣になった人、やっぱまあ知り合いじゃないんだけど、
うん、
なんかやっぱちょっとお話ししたりとかすることあるんだよね。やっぱ同じものがやっぱ好きなものが同じもの同士っていうことだから、
うん、
やっぱ話がやっぱ弾むっていうことあるんでね。うん、ちょうど僕はお隣に座ってた人、確か、19歳だったかな。
うん、ああ、1個下か。
うん、ぐらいだったかな、確か。まあ、1個下じゃなくなったんだけどね、僕は。そうだよ。そうだよ、じゃない。そうだよ、じゃないんだけど、そんなに別に言い放つことではないんだけど、僕、そう、言い忘れてたけど、僕、誕生日迎えたんだった。
おめでとう。
そうだった。
いつだ
2月7日にね、誕生日迎えて、だからね、ライブがね、誕生日プレゼントみたいな感じになってたんだよね。
うん、
ちょうど、1日後2日後って感じだったから、
うん、
そう、晴れてね、僕21歳になりまして。
おぉ。
そういうことでね、いや、楽しい誕生日というかね、プレゼントをもらいましたという感じはありましたけど、そう、まあそれはいいとして、ね、お隣さんとお話ししまして、お隣さんは確かね、ちょうどどっからハマったって言ったの、確かフォースシングル。
うん、
モギュットラブで接近中だね。うん。そう、モギュからハマって、確かファーストライブも行ったっつってたかな。うん。確かそのあたりからハマり始めたっていう話だったんだけど、
うん、
そうね、僕は最初からハマってたからねっていう話をしてたら、おーって言われたけどね。そう。でね、なんかいっぱいいろいろ話をして、なんかね、今回のライブ何が来るのかなとかね、話したり、そのテレビアニメとかね、アニメの話して、ここがどうだだとかね、ね、4話感動したとか言っててね、花よがと言ったりとか、ね、もうそういう、なんだろうね、その、なんだろう、言いたいこととしては、八中くんはさ、僕がさ、どんどん、うん、はまる方向にしてったわけじゃない。
まあ、下向けられたよね。
うん。だからさ、もともと知ってた人とかそういうわけじゃないじゃない。
うん。
うん。だから、なんだろうね、どんどんつつ、っての情報が入ってくるから、うんってうなずくことの方が多いじゃない。
まあ、そうだね。
うん。だから、もともと逆に、だから好きな人だと、お互いに話が出てくるから、やっぱそういうの、そこはやっぱライブとしての楽しみなのかなってね。
あ、まあ、俺と喋ってると、俺が教えてもらうことの方が。
そう。いや、で、これはそれで僕も楽しいは楽しいんだけど。うん。ただね、そういうのもやっぱライブの醍醐味だなって思いながら、まあね、ライブ始まる前、もうどんどんなんか曲が流れてたね。ミューズのやっぱ曲がどんどんいっぱい流れてたんだけど、いや、そのなんかね、その手前で流れてる曲の時点でもうすでにコールを入れ始めててね、もう。
練習みたいなもんかな。
そう。だからもう始まる直前ぐらいはもうすごいね、盛り上がってて。
うん。
最後の方確かユニットのシングルの方の、新しい方の曲が流れてたんだけど、確かラスト、1日目とも2日目だったかな、始まる直前に流れてたのが、うん、キューティーパーサーだったんだよね。
おう、キューティーパーサー。ああ、そうだね。
歌ったらちょっとジャスラックさんから、ちょっとね、ピーピーって何か言われちゃうからね。そう。なんだけど、ね、キューティーパーサー、あれはね、まあね、ライブでもやってたんだけども、それはね、まあちょっと本編の、ライブの話の流れで言うけど、あれはね、楽しいんだよ。てかね、もう、
本番、
なんだ、本番前なのにもかかわらず盛り上がりまくってたんだよね。キューティーパーサーで。おーって感じになってて、で、やっとライブが始まりましたということで、ここからどんどんまた本編入ってるぞってことなんだけど。はい、ということで、ライブこれで、開始しましたということで、
うん、
ね、まあ、スクリーンにキャラクターが映し出されて、一人ずつなんかキャラ紹介みたいな感じで出てったんだけど、うん、今回なんかね、キャラクターがね、スクリーンの方に映ってて、うん、キャラクターがね、3D で、出てきてる、ね、演出があったんだよね。だから、なんか、目の、なんかね、飛び出てくる感じっていうのは、だから 2D、アニメのキャラクターたちがもうライブの中で 飛び出してくるっていうイメージがすごくなって。
あの、ボカロのライブみたいな。
うんうん、ああ、だからそういう感じにの演出にも近いかもしれない。
うん、
うん。うん。だから、それは、その演出なかなかね、盛り上がったんだよね。
うん。
わーって思いながらすごくテンション上がって、一発目に来たのが、ミューズとしてのナンバリングの最新のシングルのミュージックスタートが、
うん、
一発目からドーンと飛び出してきて、うん、あのね、やるだろうなと思ってたけど、だからさ、最初に一発目からドーンってきて、おーって言って、あのね、衣装がね、うん、完全にね、アニメのね、PV と同じ衣装だったんだよね、ほんと。ちょっとドレスみたいな感じの衣装なんだけど、うん、本当にそのまんまの衣装で、
うん、
で、ね、いつもニュースのライブ通り、そのアニメーションをバックに映しながら、
いいな。
で、そのアニメーションが、で、踊ってるキャラクターたちが踊ってるダンスを、その中の声優さんたちがもうそのまんまダンスを踊ってるんで、
うん、
いやー、すっごい、あれはもう一発目から盛り上がったね、あれは。
もう始まった瞬間からパーティー終わらないって言われてる。
そうそう。もうこれ、もうどんどん、ほんとね、ライブのタイトルの通り、ほんとエンドレスパレードなんだよね。ずっとずっと続くっていう。いやーもうだから一発目からもうね、飛び上がって、跳ね上がって、盛り上がって。でね、二曲目に、僕らは今の中でっていう、テレビアニメのね、オープニング曲。もうね、来て、もうね、もう上がる曲でどんどんと。二曲連続で盛り上がる曲をね、飛び出していって。いやー、やばいね、一発、どんどん、もう最初からね、フルスロットルな感じでね。
すごい、なんかもう、宴が始まったみたいな感じで、ね。
そうそうそう。っていう状態で、で、一度、MC が入って、まあ、自己紹介ということでね、今回はね、まあ、今までもやってた人はやってたんだけど、なんだろう、コール&レスポンスをしたいっていうことで、その声優さんたちが行ったら、こっちのね、観客の人があることをね、言うっていうのが、うん、言ったりなんかしたりとかっていうのが、を、今回はほぼ全員かな、うん、だから、小鳥以外は、うち以外はやってたかな、
うん。
うん。だからね、そういうのも楽しい。結構ね、だから、あれはね、だから、知らない人は結構ポカンってしちゃうかなっていうのは、あるんだけど、知ってた人はね、もう思いっきし叫んでたから、僕もね、ちゃんと聞いて、いろんなところ見てたら、ちゃんとわかると思うんだよね。だから、その、ラジオとかで言ってたりとかしてたりとか、するから、そっちをちゃんと聞いてた人は、ちゃんとわかってるっていうのが、あったりがするんだよね。
じゃあ、あれだ。結構答えられない人とかも多かった。
多分だからポカーとしてる人はいた。
いたんだね。
うん。ただ、わかる人はちゃんと叫、それでわかってたからちゃんとやってた。
うん。
うん。まあね、だから次回のライブ以降はもっとわかるんじゃないのかなって気がするからね。
うん。
うん。まあね、そういうね、まあ、ライブらしいコール&レスポンスもやりましたということで、
うん。
また曲に戻りましょうということでね。
うん。
ええー。また、ミューズ9人の曲ということで、またね、飛ばす曲を2曲連続でということで、夏色エコでワンツージャンプとワンダフルラッシュという、
ね、
もうね、なんだろう、こちらとしてもなんか体力持ってかれるし、中の人的にもかなりこれはハードなセットリストだろうっていう感じのね、もう、2台ぶち上げな感じのね、楽曲を。
なんか、なんていうの、爽やか元気な。
そう。なんかね、うん、切ないとかそういうのじゃなく、本当に明るくもうまっすぐ、ね、元気にいっぱいにっていう感じの楽曲だから。いやもうね、だから開幕と、の、としてはもうバッチリな感じに始まりましたということで、ほんとね。そこで一つ、衣装チェンジというかね。まあそういうところがある。まあ大体そのね、普通のアーティストとかでも衣装変えたりとかするところもあると思うんだけど、その、大体普通のアーティストって衣装チェンジとかするときって、まあ、僕の行ったライブでしかないからわかんないんだけど、
うん、
例えば、だからバンドが、インストの、
うん、
演奏をしたりとか、してちょっと場をちょっと繋いだって言ったりとかっていうのが結構あると思うんだけど、
うん、
そのミューズのライブっていうのはそのバンドがいるわけじゃないから、
そうやね。
うん。だからどうやって繋ぐかっていうと、間にドラマパートっていうのも挟むんだよね。 あの、それ、あの、キャラクターたちが、あの、ね、ワイワイしている感じのドラムパートが挟んで、うん、あの、その衣装チェンジの合間をつなぐっていう形に、大体のミューズのライブの構成としてはしてんだよね。
うん。
うん。まあ、今回のドラマのね、あの、テーマ的には、あの、まあ、だから今回のその、ね、ポースライブのテーマを決めるために、
うん。
まあ、なんか、遊園地に行って、その、なんか、新しい案が浮かぶがないかみたいなことで、
うん。
ミューズみんなで、遊園地に遊びに行こうってことで、
うん。
行ったんだけど、あの、今回のドラマは、ユニットメインで、やるお話だったんだけど、だ
から、あ
の、そう。だから、BB、リリー・ホワイト、プランタンで、
うん。
ペアになってやってるってことで、まあ、一個目のドラマの方は、リリー・ホワーで、
うん。
海ちゃんと、リンちゃんと、のぞみ。
のぞみ、ね。
の三人でのお話ってことでね。
うん。
そうそう。みんなで、その三人でジェットコースターに乗ろうみたいな感じのお話で、
うん、
まあね、なんかやっぱしなんかどこかずれた海ちゃんという感じのね、のが見入れる感じで
、
なかなか面白かったよね。まあ、でそのドラマパートが明けて、ここからがね、あの、1日目と2日目のね、瀬戸りが分かれるところなんだけど、
うん、
まずはね、1日目から紹介していこうか。
はい。
ということで、1日目は、まず、初っ端は、すすめトゥモローっていう、テレビアニメ第1話で、うん、あの、エンディングのところで使われてた、
挿入歌。感じるやつね。
そうそうそう。あの、いきなりミュージカルみたいになるやつなんだけど。
そうそう。何が始まったのかと思ったよ。
そうそう。あれがね、一発目出てきて、あのね、これもね、テレビアニメ同様の衣装というか、うん、制服姿。
ああ。
で、完璧にね、あの、アニメのままでダンスと踊って
、
始まりまして。これはなんか、逆に僕は来ないかなって思ってたんだよね。うん、その、曲数がこれだけあるから、テレビアニメの曲で来るとしたらやっぱ9人曲ニュースの楽曲のぐらいかなっていうのを思ってたから、あ、これ意外だったなって思って。でも、これ
も、
そうそう、最初その、ほのかソロで行って、うん、そっから、海ちゃんと小鳥ちゃんが、入ってくるっていう感じの曲だからさ、だから、ないかなって思ってたけど、これは、うん、意外だったけど、あ、でもなんかこのつなぎ的には、正しかったかなって、ね、その、曲順的な並び的には。うんってことで、こっからは、その次からは、テレビアニメのブルーレイに特典として CD がついてくるんだけど、来たんだけど、そちらの特典の CD の曲たちが、ここで歌われたということでね。次の曲が、うん、夢なき夢は夢じゃないということで、ほのかの楽曲です。
うん。
そうそう。この曲のテーマとしては、部活の、マネージャーさん、という、うん、マネージャーっていうか、うん。そう、となって、そのなんか、自転車で、後ろからなんか、ね、部員が走ってる後ろから、メガホンで、なんか、ファイトだよっていう感じで、応援してる感じのね、イメージの楽曲なんだけど、これね、この曲ライブでやるとね、その、小野佳代子の新田恵美さんっていう声優さんが、うん、自転車に乗ってくるんだよね。
そ
う、そう、登場へ、自転車に乗ってきて、で、今回はね、まあ、声出るところもあるけど、声出ないところは、なんだろう、こう、でっかい会場だと、その、なんだろうな、トロッコっていう言い方が正しいのかどうかわかんないけど、
うん、
動いていく、場所が、
うん、
場所が動いていくっていうか、その、なんかステージのどんどんどんどん動いていって、いろんなところに、全体の方に動いていくっていうのがあるんだけど、あれでね、会場の方を自転車に乗りながら当たるっていうその演出があってね。
うん。
うん。そうそう。だから、なんか、そのね、会場、やっぱ遠いから、結構広いからさ、近くに見れないっていう場合もあるんだけど、こうやってやっぱ近づいてきてくれると、うん、見えない時もあったけど、見れる時もあるから、すごく。
うん。
ね、嬉しいんだよね、あれは。うん。でも、どんどん行くけど、次の曲が、その、小鳥と海の、曲ということで、デュエット曲ということで、アネモネハートということで、
うん、
これは結構ね、クールな、ちょっと切なめな感じのね、こう、ちょっと恋愛な感じなんだけど、
テクノっぽい感じだよね。
そうそうそうそう。これが、今までその、今までじゃない、ね、ステージの構成の方の話なんだけど、前の方のステージで歌ってたんだけど、逆に後ろに来たんだよね、今度は。うん、後ろの方に来たから、おおって感じで、一気に後ろ向いたんだけど、 いやー、この曲やっぱ、そのね、CD で聴いてた時も、思ってはいるんだけど、その生で聴いたら、かっこいいなってね、これ。
うん。
うん、なんか、まあ、海ちゃんはもともとなんかかっこいい感じがあるんだけど、うん、その小鳥がよく余計、なんか、すごい、ね、あの甘い声だけども、その、なんか、切なさというか、その部分があって、すごくかっこいいなって思って。
うちがかっこよくなるの
そう、うちかっこよかそうなの。あのね、なんかね、ニコ生とかでは、なんかいつもね、なんか ね、自由人な感じのキャラクターでいるうちが、かっこよくなるんだよ。
うん、すごいな。
そう、なんだよ。だから、あれはね、よかった。生で聞け、生で聞けたからこそ、余計によかったって感じだったね。
うん。
うん。ということで、あれは良かったです。で、もうサクサクいかないとね、曲がまだまだいっぱいあるので、ね、いきますけど、次が、縄跳びって、花代のね、
うんうん、
ソロの曲となってるんですけど、
バラードっぽい、
ね。そうそうそう。花代の曲って、なんかね、その前に出た曲っていうのが、花代の曲が、あのね、まあ、曲名言うんだけど、孤独なヘブンっていう曲なんだけど。
なんか普通タイトルだ
ね。そう、かなりね、切ない曲が多かったんだよね。多かったというか、切ない曲だったんだよね。うん、で、まあ、なんだろうな。まあ、後でそれ、まあ、言うから、まあいいや。うん。だからそういう切ない系の曲が来てたから、
うん、
やっとこういうね、ちょっと。違ったギャンチの曲が来て、はい、よかった、ってか、で、ね、この曲、まあ、なんか、意味合い的には、まあ、縄跳びっていう曲名で、まあ、大縄なのかな、基本的に。
うん。
大縄って、やっぱその、中に入るのって、ちょっと勇気いるじゃないの。ブンブンブンブンやってる時に。はい、で、そこでなんか、入るか入らないかなかなかね、できない、ね、その、感じを、が、その、花よね、なんか、ちょっと引っ込み思案で、なかなか前に出れづらいけどもっていうその気持ちをね、合わせた楽曲になってんだけどね。うん、いや、もうね、なんかね、生で聞くと余計ね、やばいんだよね。うん。うん、
すごい。
込み上げてくるものが、やばい、もう涙が溢れてくるよっていう。
結構ね、ニコ動で僕視聴したんだけど、
うんうん、
動画内でも泣けるって言ってる人多かった。
そうそう。もうね、あれは本当だから、CD で聞くときも、やっぱりさ、なんだろうね、ヘッドホン推奨ってやつじゃないのかなってね。
うん。そうね。
もう聞くたびに、もう、うん、涙が。
ラブライブはね、圧倒的に作詞の人がめちゃくちゃいいんだよね。
そうだね、作詞は、本当、だから、もう一人の方がやっぱ、ラブライブって、そう、畑明さんっていう、うん、まあ、結構有名なね、方だと思うんだけど、うん、アニソンとかでは結構いろんな曲を作詞してるんだけども、うん、まあ、ラブライブはね、ほんとこの方だけが作詞に担当してるから、
うん。
うん、だ曲はね、ほんといろんな方がやってる代わりに、もう作詞だけはもうね、この方って決まってるから、逆に一本通ったものがあるんじゃないかなっていうのはね。
そうだね、あれだよ、僕の、うん、ボカロ関係で好きなエンジニアの方がいて、その人をツイッターでフォローしてんだけど、
うんうん、
その人が、なんていうの、スノハレの、
うんうん、
その歌詞のことを褒めてて、
うんうん、
こういう人もラブライブ聞いてんだなっていうのもあるし、やっぱりそういう人が褒めるぐらいのその、ふわりっていうかさ、
うんうんうん、
詩の乗せ方なんだなって思って。
やっぱそうだよね。
うん、誰でも褒め受けてるなって思う。
うんうんうんうん、だからね、だからこそだ。今後もやっぱね、ちゃんと関わってくれるということを信じてる。うん、ということで、次の曲に、行きたいということで、次はね、マキとリンのデュエットということで、これはビーティンエンジェルということで、
うん、
ここも一気にガラッと曲調が変わるんだよね。ブルーレイの曲はね、基本的にその、うん、なんかアニメっていうの、アニメの楽曲ってかなり王道なんだよね。
そうだね、
まっすぐ、うん、まさにアイドルソングみたいな感じのが多かったんだけど、
そうそう、
もうね、この、逆に言うとそのね、こういう楽曲、ブルーレイとかの特典の CD っていうのはかなり自由に作ってるんだよね。
うん。
だからここはもうが一気に変わって、なんだろうね、なんかね、クラブみたいな感じの、なんかユーロビートみたいな、そういう感じの楽曲なんだよ。
うん、そうそう。
すごいアゲアゲな感じでね、
結構ね、マキちゃんはセクシーなのはいつもなんだけど、リンちゃんもセクシーだね。
そうそう、これ結構セクシーな感じでね。すごいいいんだよね。でね、ライブではそのね、まあ、BT エンジェルって、エンジェルがついてるので、うん、マキちゃんとリンちゃんのその声優さんたちが、後ろに、背中に羽をつけてね。
おぉ。
なんかね、歌って踊ってたんだけど、なんかね、面白いことやっててね、なんかバズーカ的なものを持っててね。なんかね、歌ってる時にそれをドーンってやってね。
うん、なんか巨大クラッカー的な感じなの？
なのかなって、ちょっと遠いからあんまり分かんなかったんだけど、多分あれは、あれなのかなって思って、天使の矢的な意味合いなのかなっていう。
矢にしては結構破壊力。
ごつい感じあるけど。
ごつい。
うん。でもなんかね、ああいう、遊び要素もね、ライブのやっぱなんか醍醐味なのかなって気はしたんだよね。
うん。
うん。ということで、次の曲に行きたいと思います。ということで、次はニコプリ女子堂。ということで、もうこれはもうね、名前の通りニコのソロ曲。
うん。
です。ということで、もうね、これ聞いて分かったでしょ？すごいでしょ？この曲。
すごい、なんか、あたとさを詰め込みましたみたいな。
もうニコ全開だったでしょ？
ニコ全開だよ。
やばかったでしょ、これ。もうめっちゃね、これ楽しかった。これライブ。もうね、サビとかもうやばかったよね。
なんか、サビがな、一番あざとい。
うん、そうそうそう。ぴょんぴょんこぴょんぴょんって。もうね、あれ楽しかったし。初めてなのかなわかんないんだけど、ちょっと、わかんなかったけど、ミューズ以外のメンバーが、だからバックダンサー的な感じで、
お
う。うん、出てたのが初めてかな、多分これ。
モブ
か？モブってか、なんかね、着ぐるみ的な感じで横に出てて2個真ん中にいてっていう感じで、
うん、
いやでもこれ楽しいからまた今後のライブでも聞きたいなっていう気がするね。ソロとかのゾーンだったらこれ楽しいなって思った。うん、本当これはニコ好きにはたまらない曲だと思う。うん、ということで、そして次の曲ということで、こちらが次の曲がガラスの花園。
ねえ、あれですね。
エリとのぞみの、生徒会コンビのデュエットとなってますけど、
うん、
これね、古いよね。
明治っぽいというか昭和っぽいというかね。
もう完全に昭和だよ。歌謡曲って言ってもな。
そう。
昭和歌謡曲だよね、完全にこの。
なんかね、ハイカラさんが通るに近しいものを感じた。
ああ、なんかね、もうテイストがほんとそんな
感じ。そう、テイストがそんな感じな。
うん。もうね、すごい。なんかね、これで、なんだろうな。でもなんか、なんだろうね、声的にはすごくマッチしてんだよね。
そうだね。こういう曲。このコンビだからな。
このコンビ的になんかね、すごい、この楽曲の、合ってて、それで、なんかね、振りというかね、ダンスとか、ああいうところ見てて、その、うん、なんかいろいろ、このなんかね、曲的にね、若干ユリなんだよね。
そうそう。あ、そこなんだよね、僕が。うん、チェックして、俺今、メモに書いてあるけど。
うんうん。そう、ユリなんだよね、結構。
う
ん、
でね、もうエリチーとのぞみって言ったらもうそこだろうみたいな感じなんだけど、
ね、うん、そうそう、のぞえりな感じだ。あるんだけど、そのね、ダンスのところでも結構ね、ユリっぽい、あのダンスがね、いろいろ振りあったんだよね。
うん。
そのね、なんかお互い、そう、手をね、絡めたり、頬になんか手を添えたりみたいなね。
見てえな。
そう、そういうちょっとユリな感じの、演出もあってすごくあれ、これはね、なんかみんなその、そういうシーンが来るたびに、おーってね、盛り上がってた。
なんか気持ち悪いな。その場は。
光景はな。
光景はね。
うん。まあね、僕らは楽しんでたけどね。
うん。
うん。ということで、ここまでで、ドラマパートがまた挟まってくるから、ちょっと先に、
うん。
二日目の方の、セトリの方に入っていこうか。
うん、
ということで、ね、二日目の方は、ドラマ終わった後に、ここがまたガラッと一新して、
うん、
去年の、6月から3ヶ月連続でリリースしてたユニットシングルの方から、
うん、
歌うということで、まず最初は、まあ、今回はリリース順ということで、
うん、
リリー・ホワイトの方から、まずは1曲目のね、表題曲の微熱からミステリーの方で、歌ってたんだけど、
うん、
やっぱね、なんだろう、ユニットのコンセプトってのが今井か、これあるんだけど、リリホアはね、昭和なんだよね。
昭和っぽいね。めちゃくちゃ昭和っぽい。
そう。もともとの前の楽曲も昭和だったんだけど、なんかね、うん、今回も結構なんか、 マジでね。
うん。
そうそうそう。ミニッツからミステリー、歌いましてということで、また、愛妻。今回はね、1日目は、間 MC 挟まずだったんだけど、今回はね、うん、ユニットごとつことで MC がそれぞれで挟まってっていう形だったんだけど、うん、あの、リリフォアのね、MC が、ちょうどね、その、のぞみ役の、くすなえなさんっていう方が、
うん、
ちょうど、一週間前ぐらいに誕生日だったということで、そう、みんなでね、バースデーソングを、みんなで歌ってて、あの、ファンの方と一緒にっていうか、うん、そう、みんなで誕生日おめでとうってことで
。
そうそう。まあ、こういうのもね、あの、ライブでのっていう感じがあっていいなっていうのもあったし。
全然なんか。僕は祝ってもらえなかったの、その時。
ん僕はさすがにさ、あの、一階の客なので
。誕生日ですって名乗り出れば。
さすがにちょっとね。
いけないかもしれないね。
ちょっとね。で、二曲目に入る前に、ちょっとね、まあ、簡単にできる振りってのが、
うん。
を教えてもらって、
ああ、
うん。で、振り付けをちょっとやって、二曲目の、君のくせにっていうね、うん、もう一曲のリリフォアの、新しくれた本のシングルの楽曲という、うん、これ結構、これは逆になんかちょっとね、ゆったりというかね、リリフォアの今までの楽曲にしては、ちょっと新しめの、うん、曲かなってね、
うん、
なんだろう、まあ、テーマとしてはね、その、幼馴染の、男の子の赤ちゃんわかんないけど、その、幼馴染の子が、なんか、ね、恋になるのか何なのかみたいな感じのね。
まあ、昭和っぽいよね、また。
そう。まあ、ある種これも昭和なのかなってね。まあ、なんか一本通した部分はある気がするけどね、この、リリフォアイコール昭和っていう。
まあ、そっちの方が好きだけどな。結構、ね、昭和っぽい感じの方が。
うん、まあね、昔の曲は結構いい曲今いっぱいあるからね。
うん。
なんかそういうテイストを。なんか、だからね、その、だからラブライブはその、楽曲のね、幅にとらわれないっていうのがよくわかる感じだよね、こういう、このあたり聞くと。
うん。
うん、ということで、次のユニットの方の説明ということで、次の楽曲、次がビビで、キューティーパンサー。
ね、さっきも出たね。
冒頭にも言ってましたけど、これがね、めっちゃ楽しいんだよね。
あのね、カラオケでもね、大好きで歌ったけどね、もう楽しすぎてやばいね、あれは。
楽しいんだよ、ほんと。ね、もうワイワイ盛り上がれるし、でね、やっぱね、サビにね、掛け合いの部分がちゃんとあるからさ、みんなでキューティー、パンサー、イェイって感じやってるだからさ、あれ楽しくてね。
ティティティエイみたいな。
そうそうそう。あれめっちゃ楽しかった。そうそう。多分、ライブやって、まあ、一番楽しかったっていうか、そういうわかんないけど、その、ライブでより映えた曲だなって思った。
ああ、まあ、会場とのね、うん、その、掛け合いというか、そこがね。
うん、それがすごく楽しかった。
うん。
うん。ということでね、また MC が挟まって、なんかね、ビビはなんか、なんかみんなの記憶に残ろうっていうことで、掛け合いをみんなでね、言ってることはビビしか言ってないんだけど、その言い方的なのを、その、うん、声優さんたちが言って、自分らが言うみたいな感じの
あ、
そう、やってたんだけど、なんかね、一回は普通にやってたんだけど、二回目がね、早口風にやってても、もう追いつく。ということで、それ言ってたら、そう、他の、その、メインでやってた、その二個のね、声優さ
ん
がやってた人がメインでやってたんだけど、
う
ん、もうその、他のね、マキとエリの声優さんたちがもう笑い崩れてた。いつもの流れだったような。ということで、まあね、そんな、笑いのなんかテイストをしていつつ、もともとそのなんか、白の服になんかちょっと黒のその衣装みたいなのがちょっと上に重なってた衣装だったんだけど、ビビは。そのちょっと黒いのを外して、真っ白なちょっと衣装に変わって、
うん。
それで、ビビのね、もう一曲の曲ということで、夏を終わらないでという、
うん。
しっとりとしたバラードの方で、なんかね、全く別のものなんじゃないかって、そのユニット的に。
うん、
別のユニットなんじゃないか、そのさっきの、ね、キューティーパンサーの一度全く違う、そのね、しっとり切ないね、このメロディーがすごく良かったんだよね。
うん。
うん。そのなんか、 組み合わせがすごくいいんだよね、逆に。
うん、
そのエリとマキはどちらかというとうまいというかね、曲的、曲というかその歌唱力みたいなのが高めの。
だ
ね、だからその安定してるし、その2個もそのなんだろうね、そのガンガン張る感じじゃなくてすごく甘く、
うん、
ちょっと優しくいってく感じがすごくね、組み合わさったらすごくマッチしててね。
うん、
ああ、これはやばいやばいっていうかな、なんかな、やっと涙出そうな感じになるんだけど。
泣かせられっぱなしだよ。
そうそうそう。もう何聞いても泣きそうな感じになるからやばいよねって感じなんだけど。
うん。
ということなんですけども、ということで、次のユニットということで、次がね、はい、プランタン。
うん。
まあね、僕の推してる小鳥が入ってるユニットなんですけど、ね、1曲目が、アンバランスドラブっていう、これはね、2枚目のシングルの、まあ、表題曲じゃないんだけど、表題曲とか、まあね、2曲目の曲なんだけど、先に、
うん。
うん。ちょっとこれもね、切ない曲なんだよね。
なんかアニソンっぽい感じの。
うんうん。そうそうそう。結構そういうテストあるかなって気はしたけどね。うん。うん、でね、なんだろう、前のね、プランターの曲ってのも、まあ、切ない曲と楽しい曲ってのがあったんだけど、
うん、
ね、そっちの曲もこっちの曲も、どっちも、センター？
うん、
ってのは花代なんだよね
、
なんで花代はこんなこういう切ない曲ばかりやだろうねって
なんでなんだ、
うん、ちょっとねそういうキャラクターなのかなって
久保さんずっと悲しい顔してなきゃいけない
そうそうなんかよくね、ね、笑ってるのに悲しい顔に見えるとかよくそういう
ネタ、ね、あの人一番ネタ要因なのにね
そうそうでもね、そういう曲になるとまたガラッと変わる感じはあるけどね。うん、でね、まあ、MC が挟まって、
うん、
なんかそこでね、なんか他のユニットはもっとしっかりとね、話すこと決めてしっかりやってたけど、自分らはそんな決めてないよねって言ってて、なんかふわふわした感じがね。
やったりばったり感。
まあ、プランタンらしい感じはあるんだけどね。うん、なんだけども、まあ、その中でふわふわしながらも、なんかね、後ろの方も見たいね、みたいなこと言ってて、
うん、
じゃあ、自分たちが行けばいいんじゃないかってことで、まあ、さっきも、うん、ね、出てたトロッコみたいなやつに乗って、
うん、
後ろの方までみんなで、行こうってことで、次の曲ね、今度は表題曲になってる、プランタのピュアガールズプロジェクトっていう楽曲 を歌いながらね、みんな後ろの方まで来てくれてっていう感じで、
うん、
そうそう。これはね、めっちゃ可愛いんだよ。
フェスにもあったけどね。
そうそう。俺好きなんだよ。
いや、でも、スクフェスの時はきちんだったけどね。
結構決まってくるけどね。まあ、もともとそのね、盛り上がれる楽曲って、
うん、
なんだろうね、嫌をなしに、そう、譜面的には、鬼畜感が
出る。鬼畜感が。うん。
早い、早いからね。来るから。うん。でもこれも結構ライブ乗りはいい感じかなって楽しい、
ね。でしょうでしょうってね。
そうそう、みんなで行くっていう感じがすごく楽しくてね。ということでね、ユニットゾーンも楽しめたということで、うん、ということで、まあ、こっからほとんど、1日2日とほとんど変わらないので、まあ、一緒に混ぜていこうかなっていうところなんだけど、
うん。
またドラムパートが挟んで、今度はビビなんだけどね。
うん。
うん。まあね、ビビのところではお化け屋敷に行こうってことで、アニメではそんな設定そこまで出てなかったんだけど、
うん、
まあ、でも若干行ったか。まあでもあんまないよね。そこまで設定出てなかったんだけど、エリって怖いもの嫌いなんだよね。怖がりなんだよ、結構。お化けとか苦手で。
知らなかった。
そうそう。うん。だからね、エリをね、なんだろうね、襟をちょっと、なんとかして入れて、怖がらせようとするニコ。
またニコのその、ね、そういう部分が出ちゃったの。
そうそう。今回のニコはかなり強めのニコだった。そうそう。で、やっぱりね、結局だからツッコミ役がマキしかいなくなってしまう。というか、ね、なんかまあ、意外なオチになってしまったって感じだけど、そこら辺は言わないでおこう。
お
ということだけど、で、それで、ビビの、ドラマが終わりましたということで、曲がまた入って、今度の曲が、これがね、ちょっと1日目だけなんだけど、
うん、
これが、ブルーレイの、リリースの続きで、 7枚目のブルーレイ第3週間の7巻に付いてた、うん、ミューズの9人の曲で、ロンリネスベイビーということの曲が、ね、
うん、
初めて歌われたんだけど、これもね、もうなかなかここま、最近じゃない。今までのミューズの曲にはなんかなかったテキストの曲だなってね。
ジャニーズっぽい感じ
よ。うん、そうそうそう。なんかね、ちょっと、そういう感じのね、クールでちょっとかっこいい感じかなって。うん。で、そういう、ジャニーズってあんま僕も聞かないからあれなんだけども。
なんか嵐っぽい感じがした、
ね。ああ、確かにね、そういう感じの楽曲っぽい。だからなんか、逆、そのアイドルっぽいけど、そのまた今までのそのミューズにないアイドルらしさ、
うん、
うん。ってのが聞けて、で、結構これもね、サビで掛け合いとかもあったりとかするから、結構これも楽しかったなっていう印象で、うん。まあ、今回しか聞けないのかなって気もするけど、他の外国も聞けたら楽しいなということで、うん、ということで、まあ、ここから普通に次の曲ということで、次が、はい。ということで、なんかこんなところに、僕らの、なんか、いきなり来ちゃったけどね。
時間軸がね、
なんか、飛んだよね。
飛んだよね。
ライブのレポート話してる最中だったのに、いきなり切られた感じだったと思うんだけど、と思うんだけど、申し訳ないことにね、僕が多分ね、目いっぱいね、テンション上がって話しすぎちゃったせいでね、もう、冒頭で言ってた通りね、結局前後編に分かれちゃったんだ。
うん。知ってたって感じで。
なんかね、分かってたような気もするんだけど、まあね、前後編に分かれちゃったということなので、ライブレポートはね、ここまでではないので、
うん、
ちゃんと後半もあるので、そうそう、ぜひともね、後半も聞いて、ミューズのフォースライブについてね、僕の思いの丈をね、ぜひとも聞いていただければと思います。はい、それでは今回はここまで、ぜひとも次回もお聞きくださいませ。
はい。